本語の SBS です。
去る11月20日から25日まで、聴覚障害者のバスケットボールトーナメント、デフバスケットボールのアジア太平洋クラブカップ大会がメルボルンで開催されました。この大会は2年に1度開催されているそうで、日本からは2チーム、大阪誠ファミリーと福岡エンペラーズが参戦しました。私は決勝戦の大阪誠ファミリー対メルボルンシティの試合を見に行ってきましたが、大阪のチームが見事に優勝。小柄な選手がスリーポイントを確実に決めたり、ディフェンスの強さが印象的で、コーチの緻密な作戦が功を奏した形だったと思いました。ゲーム直前に大阪誠ファミリーの監督を務める上田頼孝さんにロバーツ美幸がインタビューしました。
上田さんが監督されているチームっていうのは、なんていうチームですか？
大阪和歌山を中心に活動している誠ファミリーというチームなんですけども、
はい、何名ぐらいの方が所属？
今11名で活動しております。今回誠ファミリーは、結成してまだ浅いチームなので、初めて今回出場させていただいた。
そうなんですか。
はい、選手がすごく育ってくれたので、以前までで言うと、オーストラリアチームにはもう全く正直歯が立ちませんでしたし、台湾チーム、台北チームにも全く歯が立たなかったんですけども、今回はもう予選で、オーストラリアチームに快勝して、台北にも勝って、で、準決勝は日本チーム同士とはなったんですけども、決勝今日メルボルンと3連覇中なので。
はい、どうですか選手の意気込みというのは。
もう本当に楽しんで、ゲームを本当に今かという感じで待っているので、もう全然自信がすごくあるような雰囲気は間違いなくあります。
聴覚障害の方 の、 そのやっぱバスケットボールをされてて、コーチング の、 その監督の難しさとかってありますか？
はい、人によって聞こえる度合いが全く違うので、例えば補聴器をつけていたら会話が聞こえる、聞こえない、補聴器を取ると全く聞こえない、でも口を読み取ることもできるできない、あとは手話をできるできないもあるので、補聴器つけていて言葉が聞き取れる人は、手話を覚えていない方もたくさんいるので、そんな中全員が補聴器を取ってコーチングしていくっていうのは非常に難しい伝え方として、
試合中に指示をどうやって出すんですか？
たくさんやっぱサインを持っているので、だいたいこういう、サインを出したらこういうふうに動くんだなとか、でベンチではホワイトボードを使いながらであったり、であとはこう口を読み取れる選手が手話通訳に入ったりをするので、聞こえてないのに試合中でも口だけで読み取って手話通訳をしてくれる場合もあります。はい
はい、私も実はバスケやってたんです。なんで、コーチがやっぱりすごくこうなんていうんですかね、叫ばれて、はい、おい何やってるなみたいな、そういうやっぱり そこでこうファッと振り返って指示を聞いてたので、なんかどうやってやるのかなと思ってすごく興味津々で、今日は
どうしてもすぐに振り向かせたい場合には、床を蹴って振動でっていう場合もあるの で、 で国際大会では体育館でこう、二足制ではないので革靴でいけるので、蹴りやすいというか、音は響きやすいの、音と振動は響きやすいので、だから笑い話ですけど、僕は試合が終わると僕足が筋肉痛になるんですよね。2回ぐらい蹴るだけでも結構しんどいので。
はい、上田監督はどうしてその聴覚障害の方 の、 バスケットボールチームを監督つこうと思ったんですか？
はい、若い頃から3人対3人制のバスケットですね、3×3 をやっていて、でそこでこういろんなこう、外国人選手やいろんな人種の方と触れ合う機会が多くて、でその中に聴覚障害の選手がたまたまいて、で一緒にやることがきっかけで、交流がずっと続いていて、で10年ぐらい空いてからたまたま出会って、やっぱりなかなかやっぱ教えてもらえる環境がないとかっていうのをいろいろ聞いて、で積極的に協力をしてたところ、監督の要請があり、 まあ、現在に至るんですけども。
何年目ぐらいですか
今でも、まあ、3年半が終わって、まあ、もうすぐ4年になります。
こういうゲームってあるんですか、国際大会みたいなのはあるんですか。今回はアジアパシフィックですけど、
来年の7月の末にポーランドで世界大会があり、で11月にはデフリンピックといいまして、聴覚障害者のオリンピックの予選が香港であります。
じゃあまたそれに向けて日々練習。
そうですね、やっぱり、まあ、3年半前はもう日本はやっぱり世界でもう本当にベベの方、もうどこにも勝つことができないレベルだったので、で前回、7月ですねに21歳以下の世界大会があったんですけども、それでまさかの世界準優勝、
そうなんです、
アメリカには負けたんですけども、ヨーロッパナンバーワンのスペインやリトアニアに勝つことができて、いや本当に小さい選手だけなんですけど体しっかりやっぱ作ってやってるんで。
まだ世間ではあまり知られていないデフバスケットボール、国を代表して海外チームを相手にプレーされているそうですが、上田監督は選手自身、さらには業界全体にもまだまだ課題があるとおっしゃっていました。
まあ、デフスポーツってやっぱり、まあ、普及しない理由としてやっぱり僕コミュニケーションがやっぱ取れてないのかなっていうふうに思っていて、まあ、例えばスポンサーのやり取りであったりとか、いろんな方のやり取りで、やっぱりそこで語弊が生まれたりとかっていうのもたくさんやっぱ正直あって、で、まあ、その結果なかなかこう支援者がこう継続してつながらないのかなと。でそんな中こう自分たちのこう、まあ、狭い岩の中で、まあ、知識を高め合っていくだけなので、まあ、正直国際大会に出てたって言ってももう旅行しに行ってるぐらいの感覚かなっていうふうに僕は思ってました。それについて本当にこう目標を目指してトレーニングして日頃からプロ意識持ってやってた人が何人いたのかなって疑問に思います。今は本当に全員がプロ意識持って日常のトレーニングもして、まあ、高め合ってやってくれてるので、まあ、すごくレベルは上がってるかなと思います。まあ、一気に上がりましたね。
確かにそのメジャーなのはパラリンピックでも、ね、競技になってますけど車椅子バスケットボール、
はい、
そういうのにはやっぱコミュニケーションが取れるからですかね。そうやって
そうですね、あとは見栄えっていう言い方悪いですけども、パッと見て違う競技だっていう判断ができると思うんですけども、デフバスケットってルールが一緒なので、一般のバスケットより下手だから見てて、まあ、面白いか面白くないかって聞かれたらプロを見た後で見ると面白くないですよね。でも聞こえない人がコミュニケーションを言葉以外で取ってる姿を見ると面白い。声出してますけど聞こえてませんから、はい、そうですね。でも声はすごい出してますよ。やっぱこう第六感ね、こう伝える伝わるっていう部分に関しては言葉以外のこともやっぱりね、やっぱ雰囲気っていうのもあるので、
外国のそのオーストラリア人の選手の手話と日本人のその習う手話っていうのは違います、あります？
もう全く違うので、まあ、国際手話も違いますし、まあ、英語手話、まあ、各国で言うて手話も違うし、例えば国内の中でも方言も正直ありますし、流行りもありますし、どんどん更新されていくので
面白いですね。
はい、
彼は例えばオーストラリア人選手と日本人選手はどのようにコミュニケーションを取るんですか。
もう、まあ、手話の端々を、まあ、読み取ったり何を伝えたいかっていうのをそのもう全力で雰囲気でこう感じ取るのと、あとやっぱり嬉しいのが伝わるまでこう一生懸命説明してくれるので、みんなだから僕はすごくやっぱり、まあ、オーストラリアチームなんかすごくそういうことをしてくれるのですごく好感持ってます。
なるほど、
はい、
注目な選手とかいらっしゃいますか。
まあ、日本は津屋一馬選手が、はい、健常者の19歳以下の日本代表にも入ってた選手で、まあ、二刀流ですよね。はい、もう準決勝ではまあダンクシュートもしておりましたし、
背高いですか。
そうですね、188センチ。
はい、
でまあメルボルンは、まあ5番の選手、まあ、すごくパワフルなサウスポーの選手がいてるので、まあ、そこの対決も見ものですよね。はい、
今日の午後です ね、
はい、はい、
で決勝戦を前にお話を聞かせていただいてありがとうございました、
はい、大丈夫です。今大会の MVP には大阪誠ファミリーの津屋一馬選手が選ばれました。今日のインタビューはロバーツ美幸がお届けしました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。